差し支えなければご起立ください。礼拝唱詩、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌2編17番1節2節3節4節。
Thank you.
主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白いたします。使徒信条はお手元の修法をご覧ください。我らは各信じ世々の生徒とともに使徒信条を告白す。
我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより至りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
お座りください。聖書を朗読いたします。ヘブライ人への手紙10章1節から10節まで、新約聖書412ページになります。ヘブライ人への手紙10章1節以下。一体立法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません。したがって立法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づく人たちを完全なものにすることはできません。もしできたとするなら、礼拝する者たちはひとたび清められたものとしてもはや罪の自覚がなくなるはずですから、生贄を捧げることは中止されたはずではありませんか。ところが実際はこれらの生贄によって年ごとに罪の記憶がよみがえってくるのです。お牛や親木の血は罪を取り除くことができないからです。それでキリストは世に来られたときに次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を望まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。そこで私は言いました。ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神を御心を行うために。ここでまずあなたは生贄、捧げ物、焼き尽くす捧げ物、罪をあがなうための生贄、つまり律法に従って捧げられるものを望みもせず好まれもしなかったと言われ、ついでご覧ください、私は来ました、御心を行うためにと言われています。第二のものを立てるために最初のものを廃止されるのです。この御心に基づいてただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、この朝私たちは聖霊降臨を祝うその主日を迎えました。いや、祝うと言いましたけれども、私たちもまたあの聖霊降臨の出来事に預かるためにこのところに集っているのであります。どうぞ神様、私たちの上に豊かにあなたと御子イエス・キリストから出るその聖霊を注いでください。私たちがその聖霊の注ぎによってもう一度あなたとキリストと聖霊のその三位一体の関係の中に入れられ、よみがえらされ、その命をいただきながら生きることのできるものとならせてください。今この世界の中で目の前に進行している状況は何であるか、それはまさに世界と民族と人間の分断という事態であります。これこそは創世記に述べられているあのバベルの塔の建設、自分が天にまで届くものになろう、天はあなたの御座であります、あわよくばあなたにとって変わるものにすらなろう、そのように考えた人類のおごりと傲慢があなたによって打ち砕かれました。そこに言葉の通じ合えない世界が誕生してしまったのであります。しかしこのペンテコステの日、共に集まった弟子たちの上にはあなたの御霊が注がれて、彼らは全世界にそれぞれの言葉で福音を述べ伝えるものとされていきました。まさにこれこそが教会の技であります。言葉がどんなに異なっていても、すべての民族に対してたった一つのこと、主イエス・キリストの福音を述べ伝えるのであります。そのことによって私たちは再び一つの命を生きるものとされてまいります。神よ、今この分断と憎悪が渦巻いているこの世界の中で、教会が正しくその務めをその試練の中でこそ果たしていくことができますように、特に紛争の地帯にある教会と教職者と信徒たちに、どうぞあなたが勇気と力とを与えてください。彼らを根底から支えてください。すべての場所で教会がその使命を果たしていくことができるように、どうぞお守りください。私たちもこの洛北の地にあって、時を得ても得なくてもあなたの福音を一生懸命に述べ伝えていくことができますように、神よ、どうぞこの群れをお守りください。今日のこの礼拝に来たくても来れない兄弟姉妹たちがいます。体が動かなくなり、もはや足が立たなくなってきた兄弟姉妹たち、けれども主イエスはそのような人々に近寄って手を置いて言葉を与え、祈りを与えてくださいました。どうぞそれらの兄弟姉妹たちが可能であれば YouTube の配信によってこの礼拝を見聞き、共に賛美し、共に祈ることができますように、そして何より神様、癒しと支えとお与えください。すべてを感謝して主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。本日のテキストでありますこのヘブライ書10章その一節にはこのように記されています。 一体立法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありません。そのように言うのであります。これまでユダヤ人たちは与えられた立法に従って主の祭を祭司たちによって行わせ、それを守ってまいりました。それだけが神に近づく道であったのであります。一つには年ごとの食材の日に動物を捧げて、捧げられたその動物の血を祭司によって振りかけてもらって、その血によって自分の罪をあがない清めてもらっていた。もう一つは神殿の至聖所に大祭司が年に一度入っていって、民のために祈りを捧げてくれる。その祈りに己自身を合わせることによって神の顔を仰ぎ見る、神様の顔を見ることはできないんですけどね、当時ね。けれども、心の中で神を仰ぎ、神様にちょっとでも近づいていく、でそのような信仰生活をいわば送っていたわけであります。その根底には律法がありました。律法の規定というと、ところがヘブライ書の筆者はここで律法にはやがて来る良いことの影があるばかりで、そのものの実体はありませんと申します。律法は影なんだと。だから影には実体がないですよね。そういうもんなんだよ。では律法とは別にもちろん一つの実体がある。その実体とは何かということをヘブライ書はここで我々に語るのであります。では実体とは何なんだろうか。もちろんさっと頭の中に出てくる答えとしては、あ、それはやっぱりイエス様ですよね。主イエスキリスト、このお方こそが実体なんだというふうに思うのではないでしょうか。それはもちろん間違いではありません。しかし今日のヘブライ書では実体というものを別の形で私たちに提示するのであります。本文の方、共同訳の方はちょっとこのまま読んでいっても分かりにくいんでね、もしお手元に説教黙想をお持ちの方はそれを見ていただく方が、整理した形で書いておきましたから分かっていただきやすいかと思います。ではその実体とは何であるか、そのちょうど真ん中部分を見ていただきますと、聖書の言葉そのものを極めて要約した形でエッセンスを取り出す形で書いておきました。新共同訳の訳がここは良くないというわけではありません、これもこの通りでいいんですけども、さらに、簡素化してといいますか、分かりやすい形に置き換えておきました。それを見ていただくと分かることが一つあるのではないかと思います。そこに書いてあることは何かっていうと、父と私っていうことです。父よ、あなたは私にという形で、五節以降です。私は新共同訳の方を一応読ませていただきますので、皆さんは説教黙想の文章の方をご覧ください。それでキリストは世に来られた時、次のように言われたのです。あなたは生贄や捧げ物を好まず、むしろ私のために体を備えてくださいました。あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。そこで私は言います。ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神を御心を行うために、つまりあなたと私なんですね。あなたは高校で私のために、あなたはそれを好まれませんでした、そこで私は言いましたという形になる。あなたと私なんです。このあなたと私という両者の関係、ね、対比、これが今日のテキストのいわば中心になる 言葉であります。これは一体何を語っているか。私たちは実体って、ね、影ではなくて実体だって言われると、その本物実体、ね、確かなものということで、それは例えばイエス・キリストのことだろう、あるいは父なる神であるかもしれないって、こういうふうに一つのものを実体として見出している。究極の実体は何なんだということを追求したくなるわけであります。ところが今日の聖書の箇所はそうは語らない。実体とは何か。実体とは父と子の関係なのだって言うんです。この関係こそが実体なのだ、本質なのだ。イエス・キリスト一人が実体なんじゃない、父なる神お一人が実体なんじゃない。実体は父なる神と御子イエス・キリストとの関係、それが実体なんだというんですね。まあ、突き詰めて言えばです、この関係こそが実体である。これは非常に深いまた重要な事柄であろうと思います。何度も何度も申し上げてきましたけれども、あなたという人の人格はどこに立っていますかと問う。そうすると、え、私の人格ですか、うん、私ここに今立っているんで、ここに私の人格はこういうふうに立ってますよというふうに、まあ、答えたくなるわけであります。しかし実は聖書はそう言わない。よく聞け。あなたという人の人格、人格ってのはあなたの本質と言ったってですね、あなたというものの本質はあなたの今隣にいる人のとの関係の中に、関係のそのど真ん中に立つんだっていうんです。それがあなたの本質であり、そこに立つものがあなたの人格なのだ。これを聖書はいろんな形で語っています。しかもこれはとっても大切なことなので、ぜひどうか皆さんよく覚えておいていただきたい。私の人格は私の隣にいる人との関係の真ん中に立つんだ。私の隣にいる人、隣人、その隣人とどういう関係を切り結んでいくか、そこに私の本質が立ち上がってくるんだ。例えば隣人を例えば利用してやろうなんてね、そういうふうに思うときには隣にいる人間を利用しようとする私がそこに立ち上がってくるとすれば、それがあなたの本質なんだと。その時のそれでよろしいかというと、よろしいわけがないっていうわけです。この私と隣人との関係、それをここではあなたと私とイエスは言っておられる。あなたと私の関係はどういう関係であるか。6節、あなたは焼き尽くす捧げ物や罪をあがなうための生贄を好まれませんでした。そこで私は言いました。ご覧ください、私は来ました。聖書の巻物に私について書いてある通り、神よ、御心を行うために私は来ました。神の御心を行う、聖書に書いてある通り、それはどういうことかというと、まさに自分自身が十字架の上にほふられて、民のためにただ一度、そして完全な犠牲としてそこでほふられていくために来た。そのことを通して罪をあがなうという、そのことが完了する。神よ、父よ、それがあなたの御心でありますからっていうわけです。その父なる神の御心を実現するために、父よってね、私は来ましたっていうわけです。ここにまさに父なる神の祈りをその身に受けて、それを実現してくれるそのイエスがお現れになったんだと ヘブライ書は私たちに語るわけであります。この父との関係を己の命の上に全身で受け止めていくこと、そして自分の命そのもの存在を神の御手に託して完全なる捧げ物として捧げゆくこと、そこに主イエスの人格が立つのであります。で、実体と言われていますけど、実体とはこの主イエスの人格そのもののことなんです。としますと、私たちもイエス様の福音を聞いて、本当に私自身も自分の存在を神様の前にお捧げして、そして神の御言葉に聞き従ってこの生涯を歩んでいく、そのことがもしできるならば、そこにあなたの実体が本当に実体として立つんです。それがもしできなければ、あなたの人生生涯には実体がない、あなたの人生そのものは影のようなもので終わってしまう。私たちは自分の生涯が影で終わる生涯なのか、それとも本当に神様との関係の中で実体のあるそういう存在としてその生涯を生きるのか。実はここにあれかこれかの分岐点が存在をするんですね。私たちキリスト者、私たちは礼拝者として生きる、神の言葉に一生懸命聞きながら生きていく、完全にはついていけないけれども失敗するたびに悔い改めてまた祈る、そのことを通してイエス様の福音にもう一度預かりながら新しい習慣を歩んでいく、そのことを通して私たちの人生がそのものが実体であると言い得る人生の歩みに変わっていくわけです。けれども、どうぞ誤解のないように、あなたという一人の独立した人間が実体になるっていうんじゃないんですよ。ああ、うちの妻は影のような存在だけど俺は実体だわって、そんなことはありえない。そうではありません。あなたの隣人との関係をあなたがどう生きるか、そのことを通してその他者との関係のど真ん中にあなたの実体というものが立ち上がってくるわけであります。この事柄をはっきりと見抜いた人の一人がケルケゴールという人です。あの人が書いた死に至る病という書物がありますが、冒頭でみんなずっこけてあと読めなくなってしまう。自分とは何であるか、自己、人間とは何か、それ自己だと、ね、自分自身では、その自己とは何か、それは精神だと。精神とは何か、それは私に関係するところの関係であるって言いますよね。関係、ケルケゴールはこそはまさにその関係こそが全てだということを見抜いた人なんです。それで冒頭に関係って書く。それが全く分かりにくいんで、もうみんなずっこけるんですけど、分からなくても読み進めていきますと、第2部に入ると突然分かりやすくなるんです。というのは、聖書の言葉そのものをケルケゴールは用いて、その言葉に立脚しながら私たちに生きる事柄の内容を伝えようとするから。その第2部の冒頭でもないかな、3分の1ぐらいいったところでケルケゴールは書いています。あなたという人間がどこで本当に人として成立するか、それは神との関係においてである。神様との関係を生きる、そこにおいて初めてっていうか、あなたという存在が最もね、最も尊い存在として、その関係の中に保たれ育てられていくんだということを書いています。あの人は今申し上げていることが本当によく分かっていた人だなと思いながら、いつも私読むんですけれども、重要なのは隣人との関係なのだ。隣人とどういうふうに付き合い、どんな関係を結び、何を語り、何を聞くか、その関係のど真ん中にこそ あなたの本質が、その実態が立つのである。私ども礼拝者はそのことを花見に、触れてっていうか、もう本当にそのことをよく悟らせられていく生涯を今歩んでいるわけです。私たちの祈りはこうです。神様、あなたとの関係をどうかしっかりと生きることのできるものにしてください。自分の中に閉じこもり、自分の評価で自分を評価するんじゃない。そして自分の功績を自ら顧みて、例えばおごり高ぶるんでもない。あるいは自分の失敗に目を注いで、まさにケルクゴロが言うように、死に至る病、絶望、絶望するものでもありません。なぜなら、私は自分の人生のこれからのすべてをあなたとの出会いの中で見るものだからであります。その時には失敗すらも恵みへの道筋になっていく。私たちが自分に自信を失い、自分に挫折する時にこそ、その私たちになお愛を注ぎ、言葉を聞かせ続けてくださる主イエスとの出会いが準備されている。ああ神様、私とはまさに関係でありました。あなたとの関係、そこにこそ私というものの実態があるのでありました。どうぞ神様、これからもあなたの御言葉を聞き続けて、時に悔い改め、時に感謝し、時に喜び、私たちに愛を注いでくださるあなたと御子イエスキリスト、父と子の子が注いでくださるその愛、その愛の実態こそ、聖書は聖霊と呼ぶのであります。この聖霊降臨日に、父と子から私たち一人一人にその愛が豊かに豊かに注がれている。その愛を受け止めて、その愛への応答としての人生を私たちは歩んでいくのであります。神よ、どうぞその恵みの道を生涯の終わりまで歩むことができますように。その祈りを共に祈りつつ、この年度をご一緒に歩み抜いてまいりたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、私の本質は私の中にあるのではないと、今朝は御言葉を通して聞かせていただきました。あなたの本質は、そしてあなたの実態は、今あなたの隣にいる人との関係、そこでどんな関係を切り結んでいくか、その関係の真ん中にこの私の本質が立つのであります。そして最後には、主イエスキリストを中保者として、仲立ちとして、あなたに対してどんな関係を生きるか、それが最後の実態でありました。私たちはそのあなたとの関係の中でもいつも失敗します。いつもあなたが見えなくなってしまいます。その時に、まさに私と父なる神との真ん中に立ってくださる主イエスキリストが祈ってくださる、父なる神よ、この者たちは私の名によって祈り続けてきたものであります。どうぞこの者たちにあなたの愛を注ぎ続けてください。この聖霊降臨の朝、その父と子の誠に麗しい真実の関係、そこから注ぎいだされるその愛の実態としての聖霊、その恵みを豊かにこの生涯において受けるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
差し支えなければご起立ください。賛美歌228番1節2節3節。ください。献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、あなたによって教会へ導かれ、ペンテコステの礼拝をこのように共に守ることができましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間、それぞれに与えられている場所で主の恵みに感謝し、あなたに祈り歩むことができますように、私たち一人一人に聖霊が働いてください。先月は音楽屋礼拝運動会が開催できるなど、
主が楽屋教会を祝福し、少しずつ教会行事が開催できるようになっていることを感謝いたします。また先週の臨時教会総会では大きな決議をいたしました。これからの楽屋教会の歩みの上にもどうか主が豊かに働いてください。本日さまざまな事情で礼拝に集えなかったもの、特に病床の中にあるものの上に私たちと同じ恵みが注がれますように、牧師先生のご健康の上に、またご家族の上にあなたの御支えと守りがありますように、あなたからいただいた豊かな恵みへの感謝と献身の印としてあなたに捧げ物をいたします。あなたの御栄のためにお持ちください。私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは宗法に従いまして報告をいたします。本日礼拝後に青年会5分間集会定例役員会がございます。また祝祷後、祝法には記載ありませんが、祝祷後宮林千恵さん、旧姓安本千恵さんのご長男宮林ひじりさんの祝福式がございます。今週の集会8日水曜日、聖書研究会が10時30分からございます。聖書箇所はコヘレトの言葉2章24節から26節、また19時半から祈祷会がございます。11日土曜日、説教黙想を読む会が14時からございます。その他報告の欄は各自でご覧ください。報告は以上となります。一度ご起立ください。唱詠541番、
平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。 そこで、そこで、そこで、ま、真ん中、真ん中、そのあたりで。ただいまから宮林聖さんの幼児祝福式を執り行います。招きの言葉。自らの家庭に与えられた幼子が神の祝福のうちに守り育てられることを願って、今母と子とがあなたの御前に近づいています。神よ、どうぞこの家庭を祝福してくださいますように。その祈りを教会の祈りとするために共に心を合わせて祈るものでありたいと願います。聖書を一箇所お読みします。ルカ伝2章22節から24節。モーセの律法による彼らの清めの期間が過ぎたとき、両親は幼子を連れてエルサレムへ登った。それは主の律法に、母の胎を初めて開く男の子は皆、主に性別されたものとならない、唱えられない、ねばならないと書いてある通り、幼子を主に捧げるためであり、また同じ主の律法に、山場と一つがい、また家場とひなににはと定めてあるのに従って、捧げ物をするためであった。お祈りをいたします。慈しみ深い天の父、愛する兄弟、宮林家の家庭にこの幼子を与えて今日まで守り育ててくださいましたことを感謝いたします。今この幼子は、幼子を御前に捧げ生涯主の道を歩ませたいと願っています。どうか豊かな恵みを持ってこの幼子を祝し、身も魂も健やかに成長させ、神と人から愛され、主の恵みに応えるものとならせてください。またこれによって家族一同に祝福を加えてください。御子イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。宮林聖さん、父と子と聖霊の御名によって私はあなたに手を置きます。神の恵みと祝福があなたの上に豊かにありますように。アーメン。じゃあ皆さんの方を向いてご紹介します。他に何か報告のある方、どうぞ。
教会生活委員会です。次週6月12日礼拝後に花の日の訪問をいたします。訪問する方のお名前を、受付2階のところ、階段上がったところに、表を掲示していますので、訪問のご奉仕していただける方はお名前を記入してください。そしてまた自動車を提供していただける方は、お名前に丸印を書いていただけるとありがたいです。また、表に書かれています訪問する方のお名前以外にも訪問してはどうかと思われる方がおられましたら、委員の方に、連絡していただけるとありがたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
他に報告のある方はいらっしゃいませんか。それではこれで出てきます。 聖霊降臨の礼拝を加えます。